音楽が未来を連れてくる。時代を作った音楽ビジネス100年の革新者たち。榎本美希郎。第2部、破壊。明星の章。音楽と携帯電話。東の空に輝いた希望の光。パソコンから携帯電話へ、iモードの切り開いた未来。テクノロジーが音楽産業を変えていく物語を、エジソンの昔から語ってきた。未来は予測不能というが、90年代も後半になると、近未来のあらましを予測するのは比較的容易になってくる。新ビジネスのタイミングは、技術ロードマップに支配されるようになったからだ。半導体の進化は、ムーアの法則で予測可能になった。通信速度の進化も、光ファイバーが基幹回線となったことで、カオの法則に沿うようになった。通信速度は半導体の進化と同じく、等比級数的に伸びていくという法則だ。榎木恵一が NTT ドコモの社長室に呼ばれたのは1997年の1月だった。ジョブズがアップルに復帰して一月後にあたる。大星社長はコンサル会社マッキンゼーの作った分厚いレポートを渡して榎木に語った。これからは通話ではなくデータで稼ぐ時代が来る。だからドコモは携帯電話でマルチメディア事業を起こしたい。面白そうだ、と榎木は直感した。ちょうど携帯電話の回線はアナログの第一世代からデジタルの第二世代へ移行しようとしていた。固定電話のために生まれたデジタル回線を通話だけでなくデータ通信に使うようになったとき、インターネットの時代が始まった。この時大星が榎木に手渡したレポートには、固定電話の回線に起きたことが、携帯電話にも起きるという予測が綿密に述べられていただろう。だが、君一人でやれ、という社長命令にはひっくり返りそうになった。部下はいないから外から募集しろ、という。むちゃくちゃですよね、と榎木は当時を振り返る。しかし大星社長の話は筋が通っていた。携帯電話といえば、外回りするビジネスマンが使うほかなかった時代だ。ドコモに情報ビジネスを知る社員はいなかった。外から専門家を集めた方が間違いがなかった。榎木には年頃の娘がいた。娘は、ポケベルで友達とチャットすることに夢中だった。広末、ポケベル始めるの CM で、ドコモの社名は人口に感謝するようになっていた。業務連絡を用途に開発されたはずのポケベルは、なぜかおしゃべり好きな生き物、女子高生、女子大生の間で大流行していた。それは予想外の社会現象だった。ドラッカーの7つの機械によれば、予期せぬ成功と失敗こそ最高のイノベーションの機会になる。アイディアや新技術よりもだ。携帯電話で情報サービスをやるなら、主要客のビジネスマンをターゲットにすべきでない。まだ携帯電話を持っていない娘の世代が遊べるようなものを作るべきではないか。榎木はそう思い、女性誌の編集長だった松永真理をリクルート社からスカウトした。リクルートは情報ビジネスのパイオニアだ。松永がトラバーユの会社から転職して早々の出来事だった。ショートメールではなくなったんですか？松永は声を上げた。 メール形式のコンテンツの編集長ということで松永は呼ばれたはずだった。マッキンゼーの作った戦略では、まずメール形式の雑誌型コンテンツから入り、次にインターネット形式のサービスへ向かうということになっていた。当時携帯に載っている CPU は貧弱で、ブラウザを動かす処理速度は出せなかったからだ。だが、この年ドコモが始めた携帯メールは予想外のヒットになった。後の SNS の流星でわかる通り、コミュニケーションは、それ自体がキラーコンテンツとなる。その潜在需要を掘り当てたのだ。大星社長は、次のステップに想定していた、携帯電話でインターネットのような世界を楽しむサービス、お前倒しする決断を下した。松永は戸惑った。確かに自分は情報ビジネスのプロかもしれないが、インターネットはズブの素人だったからだ。不幸中の幸いなのか、社長は外部からどんな部下を連れてきてもいい、と言っていた。ひらめいたのは、学生時代にリクルートでインターンをしていた、夏野剛の顔だった。夏野は貴重な体験をしていた。インターンの後、1993年に MBA 取得のため渡米した夏野は、そこで未来を見ていたのだ。アメリカでパソコンがキャズム越えを起こしたのはかなり早い。普及率が域地の 16% を超えたのは1988年だった。日本の普及率が域地を超えるのは1996年で、アメリカに8年遅れている。夏野が渡米した頃、すでにアメリカ人の4人に1人がパソコンを持っていた。結果、パソコン通信が北米大陸に広がっており、すでに生活に根付いていた。渡米した彼が衝撃を受けたのは、パソコン通信の最大手 AOL の総合サイトだった。ニュース検索、生活情報、航空チケット、e コマース、コミュニティ等々。AOL のトップページは、未来社会の雛形そのものだったのだ。AOL だけでなかった。彼はアメリカで、インターネットの生む新たな経済を説明し得る理論にも出会っていた。複雑系の都市経済学だ。情報のカオスがやがて有機的なエコシステムに発展する。それが複雑系経済論の要だった。だから、エコシステムの基盤を築き上げる者が、次の時代の勝者になると、彼の学んだ理論は情報プラットフォームの時代到来を示唆していた。帰国後、理論を応用すべく、夏野は無料プロバイダーを立ち上げた。無料の力でネットユーザーを一手に集め、行動履歴を集積し、これをもとに広告プラットフォームを展開しようと考えたのだ。まるで Google だ。だが、夏野の無料プロバイダーはうまくいかなかった。松永から電話がかかってきたのは、差し迫る失敗に苦悩している最中だったという。携帯電話に液晶画面があるでしょう。ここにインターネットの情報を流そうと思ってるんだけど、私、とにかく機械に弱いから、手伝ってくれないかしら。その手があったか、全身を貫くようなひらめきが夏野を襲った。いち早い失敗がビジョンを生んだのだろう。携帯電話はいずれ一人一台の時代が来る。携帯ならパソコンよりすごいことができる。パソコン中心のアメリカにだって勝てる、と彼は直覚した。通信速度の進化は、半導体の進化よりも先を行く。とカオの法則は解く。通信と CPU の間には常に進化のギャップが存在する。問題は携帯電話に乗る貧弱な CPU だった。携帯電話でデータ通信が可能になった一方で、携帯電話の CPU は1998年時点で10メガヘルツ以下。 初代 Mac と同じ処理能力ではブラウザを動かすのもままならなかった。そこでドコモの技術陣は発想を転換した。端末の CPU に頼らなければいい、サーバー側の処理速度に頼ろう。後のクラウドコンピューティングと同じ発想だった。サーバー側で HTML を処理してデータを簡略化し、携帯電話にパケット送信する。簡略化したインターネットを 120×160 ドットの小さな携帯画面上で実現する。それが i モードの技術革新だった。ドラッカーは予期せぬ成功を失敗に次ぐイノベーションの機会としてギャップの存在を挙げた。 i モードはカオの法則とムーアの法則の構造的なギャップを捉えたイノベーションとなった。夏野たちはコンテンツ戦略でも革新を起こす。欧米の携帯会社はコンテンツを買い集めてデータ通信の武器にしようとしていた。マッキンゼーがドコモに勧めたのも同じだった。だが夏野はこれに反対した。コンテンツはサードパーティーに任せ、ドコモは手数料をもらうプラットフォームに専念すべきだと主張したのだ。ドコモは本職のパケット通信料で稼げばいい。後にアップルやグーグルがアプリ売上手数料を 30% も取ったのと比べると、ドコモの手数料 9% がどれだけ安かったか分かっていただけるだろうか。これが携帯電話上に豊かなコンテンツが花開く下地となった。解決すべき難題はまだあった。簡易インターネットの中にいかに有料の文化を作るかだ。当時、パソコン上のインターネットは無料が基本で、有料で稼いでいるコンテンツはポルノしかないという悲惨な状況だった。はじめはインターネットは新しいビジネスチャンスだと勇んでいたコンテンツ産業も、ファイル共有が席巻するのを見て、ネットでコンテンツを売るのは無理だと失望していった。猜疑心に包まれた彼らを説得するには、パソコンでは無理だったが、携帯ならユーザーもお金を払ってくれると思える仕組み作りが必要だった。有料の文化を築くにあたり、大きな貢献をしたのが松永真理だった。松永はパソコンで出来上がったインターネット文化を、携帯にそのまま持ち込む考えに違和感を持っていた。ネットに溢れる情報を、小さな携帯の画面にそのまま表示しても不便なだけではないか、そう思ったのだ。パソコン音痴でキーボードが苦手だった松永は、ボタン一発で知りたいことにたどり着けるインターネットが欲しいといつも思っていた。それくらい簡単なら、パソコンが苦手なおじさんから女子高生まで使ってくれるだろう。非消費者を消費者に変える新市場型イノベーションが起こる。かといって、ネット上の情報をドコモが編集してまとめるのは無理だった。人手がかかりすぎる。そうしてひらめいたのが公式メニューだ。ドコモを本屋に仕立て、公式サイトを雑誌の数程度に絞って提供するのだ。そうすれば情報の氾濫で破綻しないし、人手の問題も解決できる。ネットの情報を携帯向けに生鮮するのは各サイトが行ってくれる。今でいうキュレーションだ。それはネットの常識への反逆でもあった。無数のサイトからどれを公式にするか、ドコモが選んで決めるなんてできるわけがない、と参謀役のマッキンゼーから猛反対を受けた。が、AOL の公式メニューがアメリカで成功しているのを見ていた若き夏野が援護射撃をしてくれ、了承を勝ち取った。もうどちらがチーフコンサルタントなのかよくわからない。i モードの公式メニューは、後に Apple へ大きな影響を与えていく。はじめジョブスは、サードパーティーにアプリを作らせたら、パソコンの世界のようにひどいことになる、と反対していたが、部下たちは、i モードのように アップルが選定すれば大丈夫と説得した。そうして誕生したのがアップストアだ。昨今音楽での成功を機に各産業でサブスクリプションモデルが流行しているが、この流行の20年前に月額制のサブスクリプションモデルを成功させたのも iMode である。雑誌出身の松永はコンビニで雑誌を買うように気軽に公式サイトへ加入できるよう iMode の基本使用料を安い月刊誌並みの350円に、そして各社のサイトの購読料を月額100円から200円程度に設定した。ちょうど週刊誌の価格帯である。新しいサービスを消費者に提案する際、消費者が慣れている消臭感をうまく踏襲すると馴染むのが早い。ジョブスも後に使った手だ。ワンコインで缶ジュースを買う感覚を彼は iTunes ミュージックストアに取り入れた。後のスマートフォンも先行する iMode を Apple と Google が研究したことで100円から300円が有料アプリの相場となった。執筆現在、月額980円の定額制音楽配信が日本で普及しきれずに苦しんでいる。スマホの相場に合わないからだ。しかし、歴史を振り返るなら、日本ではサブスク型のコンテンツがすでに成功した経験を持っているのだ。レンタルで2泊3日の定額制にも馴染んでいる。工夫の良さがあるように感じられる。シンクロニシティというのはあるのかもしれない。1998年2月、iMode の命名を松永が施した時期、クパチーノでは iMac のネーミングについて議論していた。ジョブズは最後までウォークマンにあやかったマックマンを押したが、側近たちの説得を受け入れ iMac となった。そこから iPod、iPhone、iPad と生まれるが、時系列的に iMode も iMac もどちらもパクリではない。4文字で伝わる秀逸なネーミング、消臭感に合ったマイクロペイメント、コンテンツ提供者を奮い立たせる仕組み作り、日本の定額制音楽配信が iMode から学び直せることは少なくない。聞き放題という機能面を押しただけでは厳しいような気がする。技術を形にしただけじゃ売れるプロダクトにはならない。心の金銭に触れないとお客さんは欲しくならない。大賀さんはよくそう言っていたね。晩年の CD の父について尋ねたとき、森田昭夫の次男、森田正夫は筆者にそう語った。iMode 発表の記者会見について読み直していたとき、ふと頭に浮かんだのがその言葉だった。iMode の発表会場に集まった記者の数は、わずか7人だったという。WAP とはどう違うんですか？会見は技術的な質問に終始した。世界の携帯会社は WAP の規格を使うのに、ドコモだけがなぜ HTML を使うのか。記者たちは、閉鎖的な日本企業というありふれた視点で取材を進めようとしていた。記者会見は失敗だった。製品発表の難しいところは、しくじってももう一回やり直しますと呼び直せるものではないことだ。そして人の知性は第一印象に判断を支配される性質を持つ。ジョブスが最初の発表にこだわり抜いたのは人間のそうした性質を知り抜いていたからである。彼自身が友人に第一印象で人を決めつけると怒られてきた。しかし iMode のチームは起死回生のやり直しを思いつく。携帯電話はこれまでビジネスマンを主要顧客にしていた。そこからポケベルに飛びついた若い女性層へ携帯電話を広めるため、ちょうど CM キャラクターをビジネスマン層向きの小田裕二から広末涼子に変えたところだった。広末涼子さんの新しい CM 発表会をやります、そう言って報道陣を呼び直したのである。 総大生になった広末涼子が会見に登場するとなって、今度は500人を超えるマスコミが取材にやってきた。ポケベルで遊ぶ女子高生のアイコンとなった広末が、大学生になって携帯電話デビューする。学食でメールやアイモードを触る広末を映して、女子大生の金銭に触れることを狙った CM だった。アーティストは、とある曲をきっかけに音楽ファンとシンクロして存在を認められるようになる。サービスも同じだ。技術そのものではなく、金銭に触れる瞬間を作ったことで、アイモードはマーケットとシンクロした。同じ頃、太平洋の先では、ジョブスが iMac の秀逸な CM で、Apple と消費者を再びシンクロさせることに成功していた。携帯電話の音楽をミディにしてくれると助かるのですが、ヒアリングへ来た夏野にカラオケ業者は言った。ミディとはメロディーをデータ化したものだ。音楽を着信音にする着メロが着想されたのはこの瞬間だった。時々ペットのように溺愛される家電が誕生するが、日本の女性は携帯電話に愛情深かった。壁紙と着メロで自分だけの携帯に仕立て上げる遊びが流行し、着メロブームが始まった。それが空前のiモードブームの講師となった。2000年、サービス開始から2年後だった。ビジネスウィーク誌の表紙には、榎木敬一、松永真理、夏野剛の姿があった。e ビジネスに最も影響を与えた25人に彼らは選ばれたのだ。世界の注目が始まっていた。すでに90年代末からパソコン時代の終わりが囁かれていた。パソコン中心のインターネットでは違法ダウンロードが横行しだし、人々は何でも無料で済ませようとしていた。売れるコンテンツといえばポルノばかりだった。それを日本の夏野たちは着メロと携帯電話でひっくり返してみせたのだ。アメリカの携帯電話が相も変わらず電話とショートメッセージだけだったのに対し、ヨーロッパの携帯会社はすぐに日本を追いかけ始めた。翌2001年には、欧州で携帯用コンテンツの売り上げの 95% が着メロと画像に。その売り上げは、ポルノが7割だったパソコン中心のインターネットコンテンツ売り上げを2倍以上引き離していた。2002年には日本の携帯向けコンテンツの売り上げは1800億円に届こうとしていた。その 53% が着メロであり、音楽に続いて次々と他のジャンルも売れ始めていた。パソコン向けの配信はダメだが、携帯電話向けならいけるのではないか。インターネットに絶望しつつあった欧米のコンテンツ産業は、東の空に小さく輝く明けの明星に希望を見出した。その年、世界のモバイルインターネット利用者のうち、80% 以上が日本人となった、と夏野は講演で高らかに報告した。パソコンはおじさん臭い。携帯はかっこいい。日本の女子の感性が、次の時代を示す羅針盤となった。日本はネットと携帯電話の融合で、パソコンを核にエコシステムを作ったアメリカを軽々と飛び越えてみせた。それは、先のものが後になり、後のものが先になる、という聖書の言葉が具現化したかのように、荒野に輝く希望の星となった。iPhone が日本に登場する2008年には、日本の携帯向けコンテンツ市場は5000億円に迫る勢いとなる。携帯向け e コマースなど関連市場を含めると、実に1兆3500億円にも達する未来が待っていた。人はインターネットだと何でも無料で済ませたがる。だけどモバイルならコンテンツにもお金を払ってくれるらしい。東の国に湧き起こった新たなコンテンツ市場を伝え聞いて、世界中でそう囁かれるようになった。それは日本が発見した新大陸だった。 そして日本に携帯電話向けの音楽配信が誕生する。それはパソコン中心の iTunes Music Store では音楽を救えぬ事実を突きつけられ、音楽業界の重鎮たちが密かに失望しだした時のことだった。